大型連休真っ只中ですが、ポッドキャスト収録したいと思います。それでは始めましょう。第76回。それは、涙で始まった、2メガ。改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。いやー、大型連休真っ只中にいます家に帰ってきたり帰ってこなかったり、とにかく遊び狂ってるんで、まあね、なんていうか、まあ現在今4月なんですが、これを編集してアップロードするのは5月かなって考えてます。結構いろいろ話すことが溜まってますね。あの100キロウォーキング大会の話とか、それもしたいなって思ってます。まあこれは雑談でしますか。まあ結論から言ってしまうと、今回もねリタイアしてしまいました。いやー、あれだけね張り切っていたのに非常に情けないです。情けないやって感じですねまあ、今回の本編はですね、発売日が決定した馬娘はちゃめちゃ大感謝祭の話をしたいと思います。それではよろしくお願いします。
情けないや。
はい、ここからが本編になります。今回は馬娘のゲームの話をしたいと思います。前回の配信は、馬娘劇場版馬娘の話をしたと思うんですが、今回も馬娘のゲームの話をしたいと思います。馬娘に興味がない人はまあ聞いていても何も面白くないと思うんで、その辺は、ごめんなさいっていうことでお願いします。この任天堂スイッチの馬娘のゲームの発売日が正式に決定しました。この馬娘プリティダービーはちゃめちゃ大感謝祭、このゲームはですね2024年8月30日に発売になりました。やっと発売日が決定したんですね。確か前回のこの任天堂ダイレクトで、前回じゃなかったかな、任天堂ダイレクトでこのソフトが初めて発表された時は今年の春発売予定とかって書いてあったような気がするんですが、まあ大幅に遅れて、8月になったんですね。8月30日なんで、もうほとんど9月ですね。秋頃にやっとこの馬娘のゲームが遊べるということになりました。これは非常に楽しみです。この馬娘はちゃめちゃ大感謝祭、この公式サイトがものすごい華やかに、パワーアップしました。これね、登場キャラが、これ全員じゃないと思うんですけど、これ、コメント欄にもあったんですが、ライスシャワーがいないじゃないかとか、綾部さんは出てこないのとか、そういったコメントが目立ちました。確かにこのね、公式サイトのこの、一番表紙を見てみると、まあ、スペシャルウィークが先頭になって、あと、目立ったところは、東海帝王とか、サイレンス鈴鹿とかいるんですね。あと、メジロマックイーンとか、北さんブラックも映ってるんですが、あの、ライスシャワーが全くいないんですね。これ、よーく探せば、いるのかな？いや、いないな。ライスシャワーとか、ロードトゥーザートップに出てきたあの3人、成田トップロードと、アドマイアベガと、なんだっけ、あの、オペラ王か。オペラちゃん、オペちゃんって言ってたかな。オペラ王も、この画面には映っていません。何かこのゲームに出演できない事情とかがあるんですかね。このゲームは多分フルボイスではないと思ってます。まあボイスついていたら嬉しいかもしれないですが、こういったね、ドットのゲームっていうのは、なんか昔を思い出したいんで、フルボイスじゃない方が個人的になんかいいですね。だからライスシャワーとかがいないっていうのは、中の人、声優さんがすごい人気で録音する時間がないから、だからこのゲームには出演できないのかな、なんてそんなことを勝手に、想像したりしています。実際はね、全然違う理由なのかもしれないですが、もしかしたらそういうのもありかなって思いました。馬娘プリティダービーはちゃめちゃ熱血はちゃめちゃ断大感謝祭、これがですね、パッケージ版が、4840円です。 これ結構安いんじゃないでしょうか。これね、パッケージ版とダウンロード版どちらも同じ値段です。4840円。通常版がこの値段なんですが、何やらいろいろついているものが、このデラックスボックスっていうのが14800円になります。いや、すごいですねでもこれね、まあいろんなおまけがついてくるみたいなんですが、まあ私はこういったおまけは特に集めてはいないんで、ゲームで遊べればそれで、私は満足です。ですから、自分が買うときはこのパッケージ版どっちがいいかな。まあどちらにしてもこの通常版を、買いたいと思います。4840円、税込みになります。この通常版の約3倍の値段、14800円っていうね、このデラックスボックスっていうのはなんかいろんなのついてますね。まあゲーム本編の他にハチャウマステッカーがついていて、あとはなんだこれ、ハチャウマブロックなんとかセットなんて読むんだろうこれ。あとはね、スペシャルポーチ、あとハチャウマアートワークス、なんかいろんなものついてますね。こういうウマ娘のグッズとか集めてる人には本当にたまらないと思います。でもこういうの集め出すとキリがないんだよな、これがな。だから、自分の場合はソフトのみ買いたいと思います。この公式サイトを見ていると、何やらオンラインで、対戦もできるみたいですね。任天堂オンラインに入ってる人じゃないと多分これはできないと思います。オンライン時は最大4人でプレイできるみたいですが、いやー、私はあの任天堂オンライン入っていないんで、そういう遊び方はできないですね。あとこのゲームはプレステ4とスチームでも発売されるみたいなので、おそらくみんなオンラインで楽しむのかな。オフラインにして一人で黙々遊ぶぞっていうやつは多分、自分だけのような、そんな気がしました。しかしこのゲームは本当にドットが細かく打ち込まれていて、キャラクターがなんていうかな、本当にね、あのキャラクターがね、可愛くなってます。まあ現在のゲームっていうのは、どのゲームもものすごいね、CG で実写かなんかわからない、区別つかないようなめちゃくちゃ綺麗なグラフィックで、まあそれはそれでいいんですが、まあ私はやっぱりこのレトロゲームが好きなんで、このドットで表現されたキャラクターっていう、それにものすごい魅力を感じます。こういうドット絵だから馬娘、胸が揺れるとか、そういったことはもうできないと思うんですよね。まあ個人的にゲームで胸が揺れるとか、そういうのは必要ないんじゃないかなって思ってます。まあそういうね、胸が揺れたりするのは散々言ってますが、デッドオアライブにお任せすればいいと思います。この馬娘で胸が揺れるとかどうのこうのっていうのはちょっと違うんじゃないかなって思ってますが、でもね、馬娘ファンの人はそういうの期待してるのかな。アニメ版のシーズン3、あれ北さんブラックがやたら胸の谷間強調してるんですよね。正直あれはちょっとこういうのはいらないんじゃないかなって思ってました。馬娘の胸の谷間見て嬉しいのかなって、まあ正直自分はそれ思ってました。胸の谷間を強調する馬娘っていうのは全く興味ないんですが、まあそういうことはね、ライザはそういうことやっていいと思います。あれはまあキャラクター上人間なんですよね。でも馬娘は人間じゃないんでだから北さんブラックのね、胸の谷間強調するような衣装は正直あんまり好きになれませんでした。でも8切れんばかりのライザは、あれはもう魅力的に感じましたね。この違いは何なのかな？やっぱり人間と馬娘の違いって、そういうことなのかな？まあ今はゲームに限らず、アニメでも、もうパンチラ禁止ですよね。パンツとか見えちゃいけないんだと思います。だから馬娘、アニメ版見ていても、そういったシーンは一切なかったと思うな。水着着てるっていうのは、別ですけど、パンツが見えちゃうっていうのは、そういうシーンはなかったと思います。だからそういうのを目的としてゲームやりたいなら、やっぱりデッドオアライブですね。あのゲーム一択になると思います。 ああでもね、最近はあれか、バーチャファイター、e スポーツなんかも短いミニスカートとか履かせると見えちゃうのかな、サラとかパイとかアオイとかね、なんかコスチュームチェンジできるんですよね。だからまあそういう時代なのかな。そんなにパンツみたいなら、あのサターン版の野球拳やった方が、あれはね、思いっきりパンツ見えるんで、そっちの方がいいと思います。サターンしばらく立ち上げてないな。あ、そうだ、パンツといえばですね、ちょっと雑談になるんですが、あのツイッター、今 X か、 X のハッシュタグでハッシュタグいいからケツ見せろっていうあの直球すぎるね、キーワードがすごい面白かったです。いいからケツ見せろってなんだよこれって、また何かライザがおもちゃにされてるのかなと思って見てみたら、いや違いましたね。とにかくあの可愛い猫のケツのアップとか、あとバイクとか車の後ろ姿とにかくケツ見せろっていうことで、そういうバイクとか猫の画像いっぱい出てきました。あのハッシュタグは一体誰が発端なのかな。もうストレートすぎると思います。ハッシュタグいいからケツ見せろっていうバカだなあれ考えた人本当にバカだと思います。いやぜひ、お友達になりたいですね。ケツ見せろっていうハッシュタグなのにライザの画像が一回も、見なかったですね。もうみんなライザのことを覚えてないのかな。あんなにねパツパツでものすごいのに、そっか、もうみんな世間は一瞬で忘れてしまうんですね。まあちょっと話は脱線してしまいましたが、この馬娘はちゃめちゃ大感謝祭、こういったはちゃめちゃゲーム非常に期待しています。ぜひね、こういったねはちゃめちゃ関係でセガのキャラクターで、昔のねサターンのファイターズメガミックスみたいな、セガのお祭りみたいな、そういったゲームをもう一回出してほしいなって考えてます。まあ以前何度も紹介したニンテンドー 3DS 版のパワードリフト、あれの、スペシャルステージっていうかね、スペシャルモードに変更することができて、その車のドライバーがアレックスキッドだったり、とにかくセガのキャラクターのお祭りゲームになっていたんですね。あんな感じでもう一回セガのキャラクターだけのお祭りゲーム出してくれないかなって、期待しています。任天堂 3DS 版のパワードリフトは本当に今やっても本当に楽しいゲームになってます。私のお気に入りはドライバーをスペースハリアーの主人公にするんですね。そしてあの主人公が車を1台追い抜かすたびにこっちの後ろを振り返ってくれて、イエーイっていう感じで、あのかけているサングラスをパカパカ上下に動かしてくれるっていう、そういうアクションをしてくれます。敵の車を追い越すたびにそういったアクションをしてくれるんで、これはキャラクターによって全然違うんですね。例えば女性キャラクターだったら、こう後ろを振り返って投げキスをしてくれたり、そういうねキャラクターによって全く違うんで、あのセガのお祭りゲームセガのお祭りパワードリフトか、あのゲーム本当に楽しいです。 3DS の画面は小さいんでHDMI に出力させるなんかパーツもあるんですが、やたら高いんで正直手が出ません。セガキャラクター全員集合のパワードリフト、あれをね自分の家のテレビで遊べたらいいなって思ってます。あのパーツなんだっけ、ニセトロっていうパーツがあるんですが、あれね買ってみようかな、でも高いんだよな。まあそんなわけで、このウマ娘プリティダービーはちゃめちゃ大感謝祭、この8月30日発売、非常に楽しみにしていますと同時に、今月5月は劇場版ウマ娘も見に行くんで、何かとウマ娘関係が忙しくなっています。まあ連休明けて5月も、バイトもあるし、バイトと遊びともう全力で行きたいと思います。あとゲームの話はですね、友達コレクションは相変わらず毎日やってます。毎日やってるっていうか、毎日朝7時にあの YouTube に動画アップするように、かなり先までセットしてあります。あんなの見てる人本当にいるのかなって思うんですが、結構いるんですよね。あと YouTube だけじゃなくて、TikTok とインスタですね。まあ前回も言いましたけど、 TikTok の方がやたら あのリール動画っていうのかな、あれがガンガン回ってます。いやー、これはね、いいことですね。何やら TikTok っていうのは、フォロワー数が1万人になると、収益化できるみたいなこと、なんかね、この TikTok のルールがよく分かってないんですが、とにかくフォロワーが1万人、必要らしいですね。すごいですね、1万人って。YouTube の収益化っていうのは、1000人から500人に下がったんじゃなかったかな、確か。うん、それなのに TikTok は、フォロワー数1万人が条件だそうです。いやー、まだまだ先は長いですね。 TikTok の収益化っていうのはなんだろうな、あの動画の途中に YouTube みたいに CM が入っちゃうっていうことなのかな。そうなるとなんかね動画の魅力が激減すると思うんですよね。せっかく面白いの見てるのに途中であのザクッと CM が入ってしまうっていうのは、 CM っていうか広告か、それが入ると非常に不快なので、どうなるんだろう。もうちょっと TikTok のことを調べたいと思います。それにしてもフォロワー数1万人っていうのはハードルが高すぎるな。今回のゲームの話は以上になります。ありがとうございました。はい、エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第76回目の配信、いかがだったでしょうか。今回は任天堂スイッチのウマ娘のゲームの話を中心にゲームの話をしてみました。ウマ娘はちゃめちゃ大感謝祭か、大運動会じゃないですね、大感謝祭、今から非常に楽しみにしています。セガもね、セガのお祭りゲーム出してくれないかな。本当にあの 3DS のパワードリフトが本当にあれ面白いんで、あんな感じのセガキャラクターのお祭りゲーム、ぜひスイッチで出してほしいなって願ってます。あ、何やらセガの新社長がかなりやり手の人みたいですね。まあネット上でいろいろ記事を読んだり YouTube で見ただけなんですが、かなりいろんなことを考えている人らしくて、そうですね、直近ではゴールデンアックスを映画じゃないな、アニメ化したり、なんか新しいことをどんどんやってくれる人みたいなんですね。ですから 3DS 版のパワードリフトみたいなセガキャラクターお祭りゲームっていうね、そういうのも出してくれる人ならいいなーって考えてますが、まあ出したら出したで売れるかどうかっていうのはそれはまたわからない話なんで、別の話ですから、売れるかどうかは、それは度外視して、あのセガファン、コアなセガファンのためにお祭りゲーム出してほしいなーって考えてます。ここでメッセージを紹介したいと思います。お便りのコーナー、ツイッターのハッシュX のハッシュタグ、それは涙でをつけていただきました。マハリトさん、ありがとうございます。ウマ娘は見てなかったのですが、映画化されるんですね。自分も競馬は興味がなかったのですが、タカさんがウマ娘にハマったのはスマホゲームからですか、といただきました。マハリトさん、ありがとうございます。ですね、自分がこのウマ娘にハマったのはやっぱりアニメからですね。で、アニメが面白くて、スマホのゲームの方にもちょっと手を出したんですが、なんか、よくわからないんで、途中でやめてしまいました。確かね、ウマ娘、スマホでやりたくて、自分のこの iPhone 6では、このウマ娘のアプリのゲームが起動しない、どうのこうのって騒いでた時期がありました。それで、スマホでできないなら、PC 版もありますよって Twitter で教えていただいて、そして私は、PC 版のウマ娘をちょっとやったんですが、あれ、なんか育成方法がよくわからなくて、そのままやめてしまって、今はどっぷりとアニメの方にハマっています。アニメは好きなんですが、なんかいろんなコンビニとか商品のコラボしてますよね。そういったコンビニまで行ってグッズを買いたいとか、そういう気持ちはほとんどないですね。ただ純粋にアニメを楽しんでいるだけで、グッズを集めたりとか、あとなんだろうな、声優さんのイベントに行ったりとか、そういうことはまずしないですね。マハリトさんも興味がありましたら、ぜひウマ娘の映画化、見に行ってはいかがでしょうか。マハリトさん、メッセージ ありがとうございました。次のメッセージはネオさん、ありがとうございます。今 E テレでやっている響けユーフォニアムはおすすめしたいところなんですが、3期なのが残念です。1期2期見てないとあまりわからないといただきました。ネオさん、ありがとうございます。これですね、響けユーフォニアム言いづらいですね。これって何か音楽の名前なのかな、音符記号とかわかんないですが、これね、私はちょっと気になりまして、なんとなく番組表を見たら、あの地元の栃木テレビで今再放送をやっていまして、まあこれは第2期が始まったばっかりかな、第2期の第2話から見始めました。これね、なんか絵柄がっていうか作画が綺麗だなーって、どっかで見たなーって思ったら京都アニメーションだったんですね。いやー、これはなんか個人的に好きなんですね。このユーフォニアムっていうこのアニメのどのキャラクターを見ても、あれこれって声の形のあれに似てるなとか、バイオレットエヴァーガーデンのあれに似てるなとか、そんなことばっかり感じています。本当にあの京都アニメーションが手掛けるアニメとか映画っていうのはグラフィックっていうか画面が綺麗ですよね。本当にね、職人技だと思います。そして肝心のこのユーフォニアムの内容なんですが、まだ第2話を見たばっかりなので正直わかっていません。でもあれだな、ギャグ要素が少ないアニメなんで、なんか真剣に落ち着いて見られるアニメだなってかなり好印象を受けてます。ギャグ要素はちょっとぐらいあるのは全然構わないんですが、まあこれは何度もしつこく言いますが、鬼滅の刃のあの頭黄色いやつみたいにギャーギャー騒ぐシーンが何分かも長いと、もうそれでもう一瞬で、バチッとね、テレビ消します。うるさいんでなんかああいうね、ギャーギャー騒いでるシーンっていうのはなんか見たくないんですよね。アニメなんだから、まあちょっとぐらいね、面白いギャグシーンがあってもいいんですよ。もちろんあのシティハンターみたいに100トンハンマー振り回すシーンがちょっとはあった方が、まあね、スパイスとしていいんですが、あの頭黄色いのがね、何分騒いでるんだっていうぐらいキャンキャンうるさいんで、私はね、あの見るのをやめてしまいました。まあそれはさておき、この響けユーフォニアム、このストーリーをね、ちょっと今から楽しみたいと思います。私の家はね、残念ながら E テレっていうのは映らないようになってるんで、栃木テレビで再放送していて、本当にね、良かったなって思いました。もしかしたら第1期っていうのも栃木テレビで再放送やってたのかな。それね、自分が気がつかなかっただけかもしれません。この響けユーフォニアムっていうこのアニメ自体、私はこの初耳だったんで、ユーフォニアムって何っていう、そんなね、感じでした。今はね、第2話しか見てないんで内容はさっぱりわからないんですが、吹奏楽部を舞台にしたなんか青春ものなんじゃないかなって、今予想しています。ネオさん、メッセージありがとうございました。次のメッセージは MC すいすいさん、ありがとうございます。 MC すいすいさん、なんでしょう、かっこ書きがすごいですね。トンジンチの三毒を振り払う男と書いてあります。これちょっとどういう意味なんでしょう、何か深い意味があるような気がしました。ですね、メッセージをいただきました。今日は職場で近所の消防署の職員の方が来て、心臓マッサージや AED の使い方の講習会がありました。私は人形を使って心臓マッサージを思いっきりやったら、職員の方に、死者も息を吹き返すような心臓マッサージですね、こんなようなニュアンスであまり不謹慎な感じはありませんでした。そんな感じでお褒めの言葉をいただいた時に、なぜかタカさんが1メガの初期の頃に好きな医療ドラマで振り返れば奴がいるのことを話していて、そこで織田裕二が肋骨を折ってしまうんじゃないかというすごい勢いで心臓マッサージをしていたという話をしていたのを思い出してニヤニヤしてしまいました。で、自宅に帰って織田裕二心臓マッサージで検索してもニコニコ動画で名場面なんかの動画しかありません。そんなモヤモヤした気持ちで、とりあえず1メガから2倍速で聞き直して、 織田裕二が肋骨を折らんばかりの心臓マッサージをしている話を探しているんですが、何話で話していますか？あとすいませんが、もう一度織田裕二の心臓マッサージがどんなだったかを改めてお話ししていただけたらと思います。よろしくお願いします、といただきました。 MC スイスイさん、メッセージありがとうございました。かなり何回も噛み噛みになってしまってすいません。滑舌が本当に悪いです。この消防署職員の方による心臓マッサージの講習会、いやーこれね、私も、受けたことがあります。懐かしいですね。それにしてもこの死者も息を吹き返すような心臓マッサージですねって、褒められたそうで、いやーこれはものすごい力強い心臓マッサージだったんでしょうね。そこでこのね、私が、これ1メガの時に話したんでしたっけ、この振り返れば奴がいるこれ、本当にね、私は大好きな医療ドラマでした。そこの織田裕二の心臓マッサージが、半端じゃないんですね、あれがそれね、このメッセージをいただいて、これどうにかね、 YouTube でこのドラマどっかにないかなと思ったら、いや普通にありました。はい、これはね、あのアップされているものを見る分には特に問題はないってどこかで聞いたことあるんですよね。これをダウンロードして保存しちゃこれはダメだけど、見る分にはいいんだよって誰か言っていたような気がします。ですから、この YouTube のね、振り返ればやつがいる織田裕二の心臓マッサージ、とくとご覧ください。半端じゃないですよね。ゴルフのスイングみたいに大きく後ろに振りかぶって、そして相手の胸にね、ドコーンとぶつけるっていう、あのやり方はちょっとね、他のドラマでは見かけないやり方でした。この MC スイスイさんにこの YouTube の URL をね、このツイッターの方で貼ったんですが、あと他にもね、何回か、あと1回出てきたかな、最終回でも石黒賢に向かってね、この心臓マッサージ、あれやったと思います。これはちょっと今確認してないんですが、石黒賢相手にもあの振りかぶるような心臓マッサージやっていたと、私は記憶しています。どういうわけかね、医療ドラマ自分は好きなんですよね。まあこれは以前もポッドキャストで話したんですが、これね、私が目のレーザー手術やったところの病院だったかな、宇都宮の某大きな病院にね、手術しに行ったんですが、そして女性の女医さんがスタスタと歩いてまして、白衣に両手にポケットに手を突っ込んで顎を上げてね、なんかお前絶対米倉涼子を意識してるだろうって言いたくなるような女の人がね、つかつかと歩いていたんですねあの女医さんのことが今でもなんていうかな、忘れられないです。絶対あれドクター X 意識してるよなって私はニヤニヤしながらその人を見ていました。私はああいう人嫌いじゃないですよ。はい、どちらかというとね、なんかお友達になりたいような女医さんでした。すごいね、ツンツンした目つきでね、顎を上げて歩いていました。あの人いいな、面白いな、ああいう人大好きです。私もね、ロッキーの真似して重い荷物持ち上げるときはふぅふぅって言ってますから、まあ似たようなもんですよね。なんかね、米倉涼子の真似してるあの女医さんとぜひね、ご飯とか食べに行きたいなって思ってました。はい、ちょっと話が脱線してしまいましたが、この人工マッサージですね、これ私も、講習受けたことがありました。あの時は、自分の時は確か男二人っていうかペアで、なんか知らない人と一緒にペアになって一つの人形を使ったんですね。あの息を吹き込むあの練習です。そしてその知らない男の人と間接キスしないように、今はちゃんと人形の上に、なんていうかな、かぶせる紙みたいな、使い捨てのなんか紙を置くんですね。そこで、その人形に自分の口をつけて、マウスとマウスで、息を吹き込むっていう、そういうことをやったんですが、まあ、間接キスはしないものの、そのもう一人のね、ペアを組んだ男の人っていうのが、多分お昼にね、宇都宮だったんで餃子食べに行ったんでしょうね。二人で同じ人形を使ったので、その男の人が息を吹き込んだその人形がね、もう餃子臭いんですよね。 間接キスはしないんですが、その空気がね、人形の中に残ってるその男の人が吹き込んだ空気がニンニク臭いなっていうのがね、それがもう20年以上経った今でもよーく覚えてます。あれはダメだな、お昼に餃子食べに行っちゃダメだと思います。
そうか、あの資格を取ったの、取ってもう20年以上経ったんだな。かなり昔ですね。確かね、なんだっけ、酸素欠乏及び硫化水素危険作業主任者資格、なんかそんなような長い名前だったと思います。あ、この資格じゃなかったかな。あ、でも酸素欠乏だから多分この資格で合ってると思いますが、もう20年以上前に、取りに行きました。懐かしいですね。確か20年以上前っていうのは AED はなかったかな。 AED の講習は平成になってからかな。なんか何度かね、受けたことがあります。令和になってからもまあやりましたね。なんかそういう機会が多いんですよね。 AED の操作方法を学ぶ機会っていうのがなんか多く感じてます。ちょっと話がかなり脱線してしまいましたが、MC スイスイさんもね、ぜひ、危険な人を見かけたら、心臓マッサージと AED を使ってね、心肺蘇生に勤しんでください。MC スイスイさん、メッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、違うX からハッシュタグそれは涙でとポストしていただけると大変励みになります。最後は雑談したいと思います。今ね、ちょっと後ろでね、炊飯器がボコボコ言ってるんで、その音を拾ってしまっていたら、すいません、ただご飯を炊いている音です。最後は雑談しますか。雑談がね、この炊飯器の話になってしまいましたね。この炊飯器っていうのは、まあこれね、母親からこれは新築祝いだっていうことで、ちょっと、小遣いをもらいまして、これで何買おうかなって迷っていまして、そして買ったのがこの炊飯器と、あとバリカンだったんですね。バリカン、かなり切れ味が悪かったんで、まあせっかく、現金もらったからバリカン買おうかなと思ってね、Amazon で買いました。あ、そうそう、このバリカンを買った時の話ってまだしてないですよね。これを雑談でしたいと思います。 Amazon でね、かなり安く、バリカンが売っていました。送料無料でバリカンが500円だったかな。Amazon ってこんな安いんだと思ってね、速攻で、ポチッと押してしまいました。いや、本当にね、楽天市場とは違ってアマゾンは本当に安いなって喜んでいたんですが、そしてね、数分経ってよーく考えて、いや、こんな安いのってなんか裏があるんじゃないかと思って、もう一回アマゾンのね、注文ページを開いて商品をよーく読んでみたら、これ犬用のバリカンでしたね。これ急いでキャンセルしました。俺は犬用のバリカン買ってどうするんだと思って、キャンセルしました。これあのまま買ってしまったら本当に危なかったですね。私は犬より髪の毛短いですからね。あんなのを買ってもしょうがないです。こうやって何にもね、調べもせず、安いからと言ってね、すぐ飛びついてしまうっていうのは、これはね、悪い癖ですね。やめた方がいいと思います。まあせっかく犬用のバリカンのページ開いたっていうことで、何かペット用品ちょっと軽く見てみたら、あれは犬じゃなくて猫用なのかな。時間が来ると、あのタイマーをセットしておいて、時間が来るとキャットフードが、ジャラジャラって上から下に出てくるっていう、そういう装置っていうか、そういうグッズを、見ました。今はそういう便利なものがあるんですね。私はアーモンドとかクルミ大好きでスーパーで買ってくるんですが、ついつい食べ過ぎてしまうんですね。素焼きアーモンド1袋1キロ。あんなのはね、映画見ながら全部食べちゃった時がありました。あれ食べ過ぎは良くないですね。ですから、ああいったね、キャットフードを入れる、ああいうグッズがあるなら、あそこにアーモンドをドバドバッと1袋全部入れて、そしてね、5時間おきに、10粒ぐらいジャラジャラって出てくるような、そういうことにすれば、自分でも食べ過ぎはなくなるんじゃないかなって思いました。 どうしてもね、食べ物が目の前にあるとそれ全部一袋全部食べないとなんていうかな、気が済まない性格なんですよね。だから食べ過ぎちゃうんだな。あのペット用のあれ、なんて書いてあったかな、あのキャットフードが出てくるやつ、あれね、ちょっと購入を今、考えています。あとは雑談はですね、まあペットつながりで言うと、前回もツバメの話はしましたよね。はい、ツバメがなんだかんだで今年も5個の卵を産みました。今は毎日のようにずっと温めています。そろそろ孵化してもいいんじゃないかなって思ってます。前回ポッドキャストを収録した時は、4月何日ぐらいだったかな、あの全然あのツバメは、見かけない時期でした。でも今は信号待ちで空を見上げると必ずツバメがね飛んでますね。だから今ぐらいの気候がツバメが、喜んで飛び回る時期なんじゃないかなって思いました。やっぱり私の家に来たツバメっていうのは、あれは確か4月2日のツイッターで初めて投稿したんですね。なんかカメラの上に1匹だけ止まってる変なやつがなんかね視線を感じたんですね。あれが4月2日でした。4月2日にツバメが飛んでくるっていうのは、あれがちょっとね異常だったんだと思います。でも今はねもう春を通り越して夏じゃないかっていうぐらい毎日暑いんで、やっぱりツバメも動きやすいんでしょうね。まあ、あ、そっか、100キロウォーキング大会のスタート会場っていうのが、小学校なんですね。その小学校の体育館の屋根のところにもツバメが巣を作ってね、一生懸命親鳥が、入れ替わりで卵を温めていました。やっぱりツバメっていうのが人が多く出入りするところに巣を作るんですね。あと横断歩道とか、うん、あれツバメの巣が作ってるの、見かけました。横断歩道なんてね、あんな高いところに巣を作って、もしヒナが落下したらもう助からないでしょうね。まあ横断歩道の真下っていうのは車がガンガン走ってるんで、まあヒナが落ちたらまあ踏まれてしまうでしょうね。なんかかわいそうですね。で、そうだ、この100キロウォーキングですね。これね、やっぱり今年もリタイアでした。本当に情けないですね。なんだかんだで100キロ完走したっていうのは今まで1回しかありません。あのまぐれの1回っていうのは何が良かったのかな？履いていた靴がちょうど良かったってことなのかな？とにかく今回の大会は、あのかかとが、両足のかかとがものすごい痛くなってしまって、もう我慢できなくて途中でリタイアしました。かかとの痛みとかでね、いろいろ検索するとなんか、病名が出てきましたね。なんていうかな、かかと画鋲踏んでるんじゃないかっていうぐらい、一歩一歩歩くたびにズキンズキンってかかとが痛いんですね。まあなんだかんだ言い訳になってしまいますが、かかとが痛いだの、皮が剥がれただのね、毎年こんな言い訳ばっかりしてリタイアしているんで、来年はどうしようかなって今迷ってます。毎年ね、この1万3000円支払ってリタイアしてるんじゃそうだな、来年からはスタートと同時に、あ、痛い痛いってリタイアしようかなって笑いを取りに行こうかなって考えてます。いつもね、開会式とかが終わって、それでは皆さんスタートですって、なんか司会の女の人がねマイクで叫ぶんで、スタートですって言われたと同時に、あー、いたたたたってすいませんリタイアしますって笑いを取りに行くっていう一体何しにこのおっさん来たんだってみんなに注目されるでしょうね。来年からああいうことやろうかなリタイアおじさんって名前つけられそうですね。でも子供の頃はね、あのマラソン大会とかありましたけど、あ、学校の行事でね、ありましたけど、用意スタートってスタートした途端に猛ダッシュして笑いを取りに行ってましたね。そしてダッシュしてすぐバテて、もう最後尾まで落ちてしまうっていう、またあれを復活させようかなと企んでいます。ま、雑談はこんな感じですかね。まあ本編でも話しましたけど、あのツイッターのハッシュタグいいからケツ見せろっていうあれがストレートすぎて、もう面白くてたまらなかったです。また何かライザがネタにされてるよと思ってね、ツイッター見てみたらライザと何にも関係なかったんですよね いいからケツ見せろってどんな日本語なんでしょう。そういういやらしい意味じゃなくて、みんなねツイッターの画像はバイクの後ろ姿とかバイク、車、あと戦闘機の後ろ姿の画像が多く投稿されていました。いいからケツ見せろっていうハッシュタグでまさか戦闘機のね後ろ姿の画像が出てくるとは、これはね思わなかったです。いやらしいことを想像していたのは自分だけだったんじゃないかなって思いました。ライザのアトリエ全然プレイしてないな。たまにはやろうか。どうせならこのライザを劇場版ライザのアトリエとかやってくれたら結構お客さん来るんじゃないですかね。いいからケツ見せろっていうその言葉を聞くとどうしても自分はライザを連想してしまいます。それでは次回配信まで。さよなら。